32章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。今日も主の御言葉を待ち望みます。教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
これらの誠実なことが示されて後、アシリアの王セナケリブが来てユダに入り、城壁のある町々に対して陣を敷いた。そこに攻め入ろうと思ったのである。イゼキヤはセナケリブが攻め入ってエルサレムに向かって戦おうとしているのを見たので、彼の司たち有志たちと相談し、この町の外にある泉の水を塞ごうとした。彼らは王を支持した。
ヒゼキヤは素晴らしい改革、宗教改革をして、また祈り、神様だけ拝む、礼拝する、本当に神様が喜んでおられることをしました。神様から愛されるヒゼキヤです。このヒゼキヤがこのように神様から愛されることをいっぱいしました。ダビデ以来ヒゼキヤが一番だと思います。けどこのヒゼキヤにアッシリアの王セラケリブが攻めてきました。じゃあ私たちが愛されてる、愛されてる人が問題になることもあるんですよね。苦情を拝んで、それで弱くなって攻撃されるケースもあるんですけど、このようにヒゼキヤのように愛されてる、愛されてる人が病気です。ナザロと似てるんですよ、今この雰囲気がね。愛されても問題になる、問題がある、攻撃される。しかし神様が愛されるもの、ご計画によって召されたものは全て益として主が働かせてくださいます。だからこのヒゼキヤを、愛されてるヒゼキヤを攻撃したこのアッシリアの結末を私たちが見ることができるんですね。けどこのアッシリアが攻撃するから、泉ですね、泉、このヒゼキヤの泉だと言ってるんですけど、その泉が外に流れていったんです。それを中に流れるように工事をしたんですね。これも素晴らしいことです。無駄なことがないように。だから神様から愛される人は、なんか刺激があったり攻撃があった時に祝福に変わるんです、それがね。だから神様から愛されてないものは、攻撃と被害はそのまま被害になってしまうんです。しかし攻撃されたら益に変わる、それがヒゼキヤの泉なんですけどね。じゃあ泉がこのように、3節がそれでしたね。泉、4節。
そこで多くの民が集まり、すべての泉とこの地を流れている川を塞いでいった。アッシリアの王たちに攻め入らせ、豊富な水を見つけさせてたまるものか。それから彼は奮い立って崩れていた城壁を全部立て直し、さらに櫓を上に上げ、外側にもう一つの城壁を築き、ダビデの町ミロを強固にした。その上彼は大量の投げ槍と盾を作った。
だから崩れたその城壁も強くしたり、泉ですね、水の管理をしっかりしていた、そのこと、全てが良くなってくるんですね。6節。
彼は民の上に 戦時の隊長を立て、彼らを町の門の広場に招集し、彼らに励ましの言葉を与えていった。強くあれ、大きくあれ、アッシリアの王に、彼と共にいるすべての大軍に恐れをなしてはならない、怯えてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられるからである。
ヒゼキヤの、この、ね、信仰ですね、神様から愛されている証拠がこれですよ。知恵が与えられて、泉、水、一番いい泉を自分たちの中に流れるようにされた。私もヒゼキヤの泉、ヒゼキヤが掘った泉を見たんです。その泉が流れて、シロアムに流れる。シロアム、だからイエス様の時代にもシロアムが、このヒゼキヤの泉よ、だからイエルサレムの中にあって、それでヒゼキヤはこのように攻撃がある、恐れがあるのにもかかわらず、中がね、いつも信仰で満ちてるんですよ。恐れてはならない、自分の中でそのある信仰がね、部下たちに、国民にそれを流してるんですね。九節、
この後アシリアの王セナケリブはその家来たちをエルサレムに遣わして、彼自身はその全軍を率いてラキシュを攻めていた。ユダの王ヒゼキヤとエルサレムにいたすべてのユダの人々に向かって言わせた。アッシリアの王セラキリブはこう言っておられる。お前たちは何により頼んでエルサレムの包囲の中でじっとしているのか。ヒゼキヤは、私たちの神主はアッシリアの王の手から私たちを救い出されると言って、お前たちをそそのかし、飢えと渇きでお前たちを死なせようとしているではないか。あの主ではないのか。その高きところと祭壇をヒゼキヤは取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、あなた方はただ一つの祭壇の前で拝み、その上で香を焚かなければならないと言ったのだ。
じゃあヒゼキヤがした例の戦いですね。主だけ王です。主だけ礼拝します。他の神々全部取り除いた。これが霊の戦いですよ。そしたらサタンもそこに怒ってるね、ヒゼキヤがした行動に対して。だからそれに文句言ってるんですよね。だから私たちが霊の戦い、霊の戦いよく聞いてるんですけど、霊の戦いは一つよ、主の皆を崇めること、主の皆に栄光を返す。だから天にまします我らの父を皆が崇められます。皆を高く上げると敵は潰される。だからそれを知ってるサタンがね、このアシリア王を送ってこういったことを言うんですよね。これが本当か、これがそれで私たちは勝つと思うかだよね。サタンの願いは、私たちがいろんな神々を拝むことを願ってる。しかしヒゼキヤは主から愛されて、主だけ王です。主だけが王である。ね、主だけ、イエス様だけ、そのようにこう宣言していったこと。だから霊の戦いはこの戦いですよ。誰を崇めるかということね。13節、
お前たちは私と私の先祖たちが地のすべての国々の民に対して何をしてきたかを知らないのか。地の国々の神々が彼らの国を私の手から救い出すことができたか。私の先祖たちが征絶したこれらの国々の神々のうち、どの神が私の手からその民を救い出すことができたか。お前たちの神が私の手からお前たちを救い出すことができるというのか。
線を越えてるんですね。この全能者を侮辱するんです。 10節。
今お前たちはヒゼキヤにごまかされるな。このようにそそのかされてはならない。彼を信じてはならない。どのような国、どのような王国の、どのような神も、その民を私の手から、私の先祖たちの手から救い出すことはできない。ましてお前たちの神は、お前たちを私の手から救い出すことはできない。
だから、サタンが一番恐れてる存在は、イエス様だけ、礼拝し、イエス様だけ、愛するその存在、だからイエス様以外は道がない。救われる名として与えられていることはないと言っている人たちを一番恐れている。彼らは全部宗教を一緒にして統合するんです。しかし私たちはそこの、その中に入らない。だから攻撃は一時的にあるんですよけどこの攻撃は無駄ですね。自分たちの滅びを招くんです。16。
彼の家来たちは、なおも神である主とそのしもべヒゼキヤに逆らって弁舌を振るった。彼は手紙を書いてイスラエルの神主をそしり、主に逆らって言った。私の手から自分たちの民を救い出さなかった地の国々の神々と同じように、ヒゼキヤの神もその民を私の手から救い出せない、
このような戦いです。信仰の戦いは、黙示録12章12章10節から見ましょうね。
その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった、
だからこの最後の戦い、霊の戦いはこの戦いですよ、私たちはずっとイエス様以外は救いがない、そのことですよね、宗教は統合されるんです。それで第三神殿に彼らの全てが集まるんです。そこに座るのが反キリストですね。私たちがイエス・キリストが救いである、それを最後まで、命までも惜しまず、それを告白し続ける。だからそれを消すために私たちを牢の中に入れるでしょう。またいろいろ迫害するんでしょうけど、私たちの中にあるこの聖霊、聖霊の証はずっとこのイエスの血を、イエス様の血、血以外は罪の許し、救われる道がないということを告白する、だから何の戦いか皆さんはっきり覚えてくださいね。私たちが最後まで何を維持し、奉還し、告白し、私の力がどこにあるかということをはっきり明白に、政治じゃないんですよ、ある大統領ではないんですよ。王の王、主の主の、血潮にあります、じゃあこのように18節。
さらに彼らは城壁の上にいたエルサレムの民に向かい、ユダの言葉で大声に呼ばわり、彼らを恐れさせ、おじけさせて、この町を取ろうとした、
恐れさせ、おじけさせる、これが666の大患難の時の時も同じですよ。しかし私たちが最後まで握っていくべき、その美男、19節。
このように彼らはエルサレムの神について、人の手で作った この地の民の神々についてと同じように語ったのである。そこでヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤはこのことのゆえに祈りを捧げ天に叫び求めた、
うん、じゃあここで私たちは祈りをするんですね。ヒゼキヤ王は主に叫んで祈った、21節。
すると主は一人の御使いを使わし、アッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、隊長、首長を全滅させた。そこで彼は恥じて国へ帰り、彼の神の宮には入ったが、自分の身から出た子供たちがそのところで彼を剣にかけて倒した、
うん、これが185,000名。もう一国のすべての戦力がイエルサレムのところで全部絶滅されたんです。それでこの王が帰った時に、この不平不満を持っていった自分の息子たちから殺される。それからアッシリアが一番強かった国だったけど、バビロン、自分たちが支配していた、このバビロンに追い越されるんですね。だからバビロンが登場するんですよ。それでバビロンの使者がこんな小さな国だと思ってるその国が1日で185,000名を全部殺してしまった。何があったんだろうと思ってね、ヒゼキヤに対する関心を持つようになった。ヒゼキヤが病気になったということを聞いて、病気から癒される、その奇跡も聞くんですね。その時ヒゼキヤが少し、気を失うんですね。それでこの勝利、人が褒めたたえる時気をつけるべきよ。気を失ってはいけない。褒め殺しがある。サタンは作戦を変えるんですね。ローマにもね、300年間ずっと迫害を続けた、その作戦をね、コンスタンティンを通して急に変えますね、313年に。それで、このキリスト教を国教にする。その時タラクが来たんですよね。変なカトリックのような形で宗教を混ぜる、その宗教になってしまったんだよ。だから私たちがね、急に、この環境的に、この世的に良くなる時、本当に私たちがね、気を失ってはいけない。滑って、飛んでる時にも貧しい時にも、この中心はイエス・キリストです。イエス・キリストから、迫害される時、イエスを信じること、守ることもとても難しいんですけど、豊かになった時、これがもっと難しいんですよ。だから中国のね、この地下教会の兄弟姉妹たち、ギャダリングで会った時ですよ。自分たちは、ね、日本のクリスチャンを尊敬するって、なぜですかって。自分たちは迫害の中で信仰を守ったんですけど、こんなに豊かになった日本で信仰を守り続ける皆さんは、彼らの目にはこれが不思議に見えるね。その話を聞いたことがあるんです。じゃあローマ書12章に行きましょう。12章1節から。
そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です、
うん、じゃあこのように、清い生きた供え物として、じゃあ清い生きた供え物、これは何の意味か、清いということは区別ですよ。区別、主のために自分を区別する。生きた供え物は、ほふられる そのことですね。自分を殺す、自分がもう自殺する、そのことじゃなくて、自分の思いを十字架につけること。私はキリストと共に死にました。私の自力で生きるんではない。ローマ書7章8章のね、その教えなんですよね。生きた備え物、私は私の力で生きるんではない、主の力によって生きる、主に区別する、これが霊的な恋愛だと。2節、
この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。
だから心一心に自分を変えるんですけどね、変えるというその自分は本当に願うんです。神様の御言葉に自分がそのようになることを願う。だから祈るんですよ。一心に、変えるために主に願うんです。主よ、私も憐れみ深い人にしてください、また清いものにしてください。この願いがあるんですね。だから自分の限度を知ることが重要ですね。限度、自分の信仰の計りに応じて、これは自分の信仰の計りに応じてくるのが何か賜物よ、賜物。私たちと共におられる主を信じる信仰のこの量があるんですよ。それに従って賜物が現れるし、また自分をこのように毎日主に従っていく、従順していく、自分を否認して自分を十字架につける、そのことで来るのが何かというと実ですよ。御霊の実。だから御霊の実は信仰ですよね。それも御霊が与えられる信仰の量ですよ。量によって賜物が現れる。だから人を比べたりする必要がない。信仰の賜物に応じて主が信仰の程度によって、これも主から来る聖霊が、第一コリント中二章には現れと表現しているんですよ。私たちのものではないことを教えるんですね。だからそれが賜物です。それで私たちがこのイエス様の人格ですね、御霊の美です。美になるために私たちは祈って、また荒野の試練を受けて自分が削られ、癒しめられ、もう本当に荒野の苦しみがあるよ。それで悔い改め、ぶつかり、死角であったものがこう削られそれでキリストの姿に変えられていく、人格ですね。人格の変化から賜物と人格という部分があるんです。じゃあ4節から、
一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは 与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい、うん、
じゃあここで見ると信仰、その信仰に応じて、6節よ、信仰に応じてしなさい。予言、まあ、異言、また奇跡、このコリント第一コリント中2章にはこのような部分があるんですね。御言葉の知識、御言葉の知恵、それにプラスして奉仕、教える、進める、これ全部賜物よ。主が現れる、それは主が与えるから、だから進めることも分け与えることも指導すること、事前を行うこと、これ主の賜物、聖霊様が与えられる信仰の程度によってこれが現れる、聖霊が現れる。じゃあ9節、
愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい、
じゃあこの愛ということを、御霊の美ですよ、美、愛、喜び、平安、こういったもの、それは真理だと、ね、愛には偽りがありません。だから恵みと真理ですよね。恵みと真理に満ちていた。イエス様は恵みと真理が満ちていた。ヨハネの福音書一章見るとね、16節か、
私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである、
この恵みの上さらに恵み、17節
というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである、
じゃあここで恵みと誠ですね、誠、じゃあ恵みと誠、誠によって私たちが変えられていく、イエス・キリストの姿に、愛、喜び、平安、寛容、親切、善人、誠実、柔和、知性、こういった美ですね。十節、
兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい、
この謙遜、全部美ですよ、美、人格です、イエス・キリストにあるその人格ですね。だから私たちが生きた備え物になることで、このような美が結ばれる。12節、
望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい、
注意説明を見ると、勤勉で怠らわず霊に燃え、主に仕えなさい。霊に燃え、精霊に燃えるんですね、主に仕える、望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈り、励みなさい。祈りですね、祈り。じゃあ13、
生徒の入り用に協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ 死者だなどと思ってはいけません、
うん、これが全部実なんですよ。実だから、こう信仰に応じて御霊が与えられる信仰ですね、どれぐらい信仰が与えられているか、それを第一コリント中二章には御霊が現れとそのように表現しているんですよ。これが御なあの賜物です。だから賜物によって人を比較することはないんですね。あの御霊の賜物ですから、中二章第一コリント中二章七節、
しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。
御霊、の現れだと、ね、私たちのものじゃないんですよ。御霊の現れ、だから御霊が分けて与えるって、注意せず、
しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです、
じゃあどなたの御心、御霊の御心よね。じゃあこのことと私たちの美に、主がこの私たちの美ではなくて私たちの霊ですね、霊魂の部分に主が作る形、作るキリストの姿ですね。これは美なんですよ、御霊の美。だからこの御霊の美は生きた供え物としてなって、なるんですね、それでこのような謙遜、愛、18節、
あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる、
じゃあこのようにあの賜物が直接自分の美だと思ってはいけません。異言も立派にするし、予言もするし、あの癒しも、もう安守したら癒しが起こるし、まあ慈善活動も立派にするし、そのような人がね、この近く見ると本当に荒々しく、固執があって傲慢で、もうこのようなケースが多いんだよ。絶望する。あら、あんなに立派に異言もするのに、なぜかというとね、それは美がなってないからよ。こう崩れてなってないから。だから私たちが天国に持っていくのは美なんですよ。異言とかいらないよ、あの天国にはね。異言はこの地上で必要よ。もうそこには全部分かってる、心と心が。予言なんかいらない、天国は。この地上で必要なもの、ね、この突破、サタンと戦うための突破のために、武具として主が一人一人に任せる、与える。しかし天国に持っていくのは愛ですよ。愛の美、憐れみ、だから私たちが間違って自分に主がみんなの益となるように賜物を任せたのに、それをもって間違って使ってる、その時不法なす者どもと、マタイの七章でね、厳しい審判がある、私はお前を全然知らないと言われる。なぜ？私たちが持っている賜物なら主の 聖霊が現れたからよ。だから私たちが本当に、実を結ぶために力尽くさないといけない、この信仰生活にね。だから敵を許し、敵を祝福し、20節、
もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい、
だからこの賜物がいくら大きく現れてもこのケースは違うよね。自分が本当に主の命令に従うかどうか、自分を、ね、この生きた備え物にしたかどうか、そのことよね。だから賜物が現れたとして自分を過信したり、人を無視したり、そのようなものはまだ理解してないんで、御霊の賜物と身の関係、それを理解することが重要ね。天国に持っていって主から称賛されるのは身だよ、身。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。